本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ところで、先週ちょっと英語での講演会についてもオープニングで伺ったんですけれど、はい、よく健さんメルマガなんかでも、うん、ラジオでの英語の出演も決まりましたとか、はいはいはい、そんな感じの報告もされたりしていましたけれども、
はいはい、朝晩やってますよ。
あ、朝晩、時差の関係で、
はい、そうそうそう、朝の5時6時っていうのと12時1時みたいなの結構多いんですよね。
大変ですね、はい、だってそれ1本2本じゃないですよね、その数って。
そうですね、はい、今もめちゃくちゃやってます。
そうですか、はい、じゃあ日中それこそ今の時間とか眠くなったりすることないんですか？
だからね、時差ボケっぽくなるので、僕結構5分10分寝れるタイプだから助かってるんですけど、そうじゃないときついんじゃないですかね。
そうですよね、うん、でどうですか、実際に英語でのインタビューっていうと、うん、ましてやラジオだと音声だとより難しいと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、
こう、はい、表情を見ながら、うん、その場でって言ったらまだ何か方法ってあると思うんですけれど、その場にいない音声だけのラジオでのインタビューっていうとどうですか、う
ん
う
ん、まあ、だからある程度テンション上げていかないとダメなんですよ、特にそのアメリカの場合は。そう、だから例えばHi, I'm Ken Honda. Thank you for inviting me. っていう、そういう形で、Wow! みたいな、そういう感じでいかないと、ラジオでもね、やっぱ声に出ないから。
ですよね、はい。
結構大変です。
早朝やったりしてるんですね。
はい、そうなんですよ。だから朝の6時もきついんですけど、夜の12時ぐらいから、なんか、はいっていうのもちょっとね、しんどいですよね。
それもきついですよね。実際、英語でのインタビュー受けるときに、質問の傾向が、あ、こういう質問多いんだなって感じることってあるんですか？
あります、あります。やっぱりこう具体的な、ね、ことを聞いてくることもありますし、あとその視聴者から その質問が入るときあるんですよ。それはねスーパー聞き取りにくいんですよ。
うわ、
特に電話でやっててもじーっとずーっとかってて、 Hi Ken, my name is George、 うん、ってわーなんて言ってるか分かんないけど、とりあえずこんなもんかなって答えるしかないですよね。
こんなもんかな、
生放送だから。
生だとそっか。
そうなんですよ。あともう30秒で30 seconds とかって言われるからしょうがないから、 Wish you luck ってうまくいくといいねぐらいしか言えなかったりだとかして、だからそういうなんかちょっと心が残るようなインタビューとかもありますよね。
緊張、生放送だとですね。
あります、あります。それを何十万人の人たちが聞いてるんでね、
はい、日本語とじゃあ英語って質も内容も違いますか？
まあね、内容はあんまり変わらないんですけど、うん、やっぱりノリがね、あんまり真面目に答えてしまうとちょっとつまらなかったりとかするから、
うわ大変、
ちょっと面白おかしいことも言いながらやらなくちゃいけないんで、それは大変ですよね。
ハードル高いですね。母国語じゃないっていうのがまずねありますもんね、はい、まあ、
そういうので頑張ってます。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはシゲールさんです。
はい、
健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
僕は今28歳で会社員をしていますが、平日は仕事、週末は家にこもって映画を見たりゲームをしたりすることが多く、よく孤独感を感じます。これといって仲のいい友達はいないし、かといって社交的な性格ではないので、このまま年を重ねたらもっと孤独感が高まるんじゃないかなと思っています。孤独を感じて寂しいけれど何もできることがありません。孤独感を埋める方法ありますでしょうか、ということなんです。
はい、まあ、何もできるものがないと思ってるだけで、もちろんいっぱいできると思います。やっぱ一番はね、その人と交わるってことを練習をしないとダメですよね。でやっぱり同年代だとその女性からどう思われるとか男性からどう思われるとかっていうプレッシャーが出たりとかするので、まあ、僕はボランティア活動がすごくいいんじゃないかなと思います。
はい、
例えばその地元でね、なんかのそのボランティア募集みたいなのに行ってみるとか、例えば老人ホームのところに行ってみるとか、 そうするとそのこっちが身構えなくてもいい、
はい、
そういう人たちとのねなんかやり取りが始まると、結構なんか人間的な交流っていうのが始まるので、僕はボランティアとかっていうのをまずおすすめですよね。
ケンさんボランティアってされたことありますか？
もういっぱいあります、まあ、今でもやってますけど、まあ、あの例えばあの今はもう少しそのパーティーを主催したりだとかっていうちょっとそういう特殊なボランティアのやり方に変わってますけど、昔はまあそれこそその炊き出しの手伝いをしたりとかね、まあ、そういうのをやるときって結構やっぱり一緒に仲間が楽しいんですよ。
あ、
だからそういうのとか、その例えば地元の恵まれない施設の子のために何かやるとか、とにかくいい人たちが集まってるから、それは一つあると思います。
また結束もなんか強まりそうですね、はい、本当に一つのこうゴールを目指してやってるっていう感じですもんね、
はい、まあ、そういうのか、あとは何か自分の本業に生かすっていう意味で何か新しいことを学んでみるってことですよね、
うん、
新しいことを学ぼうとすると必ずその学び仲間みたいなのが増えるので、まあ、それもまた喜びの一つですよね。
そうですね、
はい、だからその一番問題なのは孤独を感じてるのだけど何もできることがないと思ってるってことなんですよ。やれることはいっぱいあるわけで、特に体が元気だったらね、
はい、
まあ、体が元気なくてもやれることあると思いますけど、やっぱ心が弱ってるっていうのが一番大きな問題なんじゃないでしょうか。
じゃあまずはちょっとずつ、その例えばその先ほどケンさんおっしゃったような、うん、地元での何かボランティア活動みたいなところからちょっとずつ慣れていってっていうところですかね、はいはい、
そうですね、
はい、質問ありがとうございます、はい、続いてはラジオネームかよさんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
よく自分らしく働こうとか自分らしく楽しむなどの言葉を耳にすると、私も自分らしく生きたいと思うのですが、すごく好きなこともないし自分らしさが分かりません。自分らしさを見つける方法があれば教えてくださいということなんです。
はい、あのさっきの方といい、なんか、ね、なんか一人で困ってる人たちですけど、やっぱりね誰かとの、あのつながりじゃないと自分らしさって出てこないんですよね。例えばだから自分は面白い人なのか真面目な人なのか、まあ、そういったことも人とのつながりじゃないと出てこないわけでしょ、
はい、
なのでまずやっぱり誰かと付き合うってことを始めないと、
あ
の何も始まらないと思います。
そうか、自分で自分を見るってある意味一番難しいことだから、そういう意味で人と接することで人から教えてもらうということもありますかね。
あります、あります。でそれでそのすごく好きなこともないってことですけど何かあるはずなんですよ、
はい、
例えばそれは手芸かもしれないし、うん、インターネットで何か調べることかもしれないし、
で
その自分の好きなことをやっぱり探すっていうのが、うん、まず最重要課題にしなければ、
はい、
本当に退屈な人生になっちゃうと思います、
うん、でもここまで考えてるっていうことは、うん、なんか突破したいっていう思いがあるから多分メールも送ってこられてると思うので。
そうですね、
なんかここからですよね、一歩っていう感じですね、うん、
だからここからだから本当に自分が何が好きで得意なのかっていうのを調べ出したりだとか、っていうのをしていく作業が必要だと思います、
はい、
でそれはね徹底的にやらないと、ちょこっとやって止まってるぐらいだったらあっという間に10年経ってますからね。
あっという間に10年ですか。
そうそうだ、28の人38になり、38の人48になりますから、
はい、
だから、まあ、急がないと本当に好きなことをやっていくあの時間が減ってしまう、
うん
うん、だって75歳で好きなことを見つけてもね、うん、活動できる時間少ないですからね。
そうですよね。
できれば20代遅くても30代か40代には見つけてほしいなと思いますね、
はい
はい、
質問ありがとうございます、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです、今週のテーマはいつもとちょっと切り口を変えまして、本田健流子育ての方法について、はい、伺うと思うんですけれども、はい、まあ、ケンさんは実際に娘さんを育てられる中で、うん、例えば海外に移住したり、そのなかなかね普通の人ができないようなことっていうのをたくさんされてこられてると思うので、
う
ん、
そうですね、
でそういうことも含めてちょっと伺いたいなって思うんですけれども、まず何よりやっぱり親としたらまず自分の子供のその子自身の好きっていうものを伸ばしてあげたいって思うのが親心かなって思うんですが、それを見つけるのが大変な作業かなって思うんですけれど、どういうふうにケンさんはこう見つけてこられましたか？
やっぱり自分で見つけないとダメなんですよね。
それは娘さんご自身が、
そうそうそうそう、親が 例えばフルート好きなんじゃないとかって言ってもやっぱそれは自分がいろいろ試してみてフルートにはまらないとダメなわけで、だから一番はやっぱり自分のそのいろんな気になることがあって、でそしてそれを自由にこうピックアップできる環境でしょうね。
そういう環境作りを親として作ってあげるっていうことですか。
いろんなその見本みたいなのがあって、でそれであの人生面白そう、この人生面白そうっていうのは見れる環境と、まあ、そういうのがなくて算数やりなさい、ここだけやりなさいっていうのは18歳とかぐらいまで全く世界を見せてもらわないのと違いますよね。
そうですね、例えば男の子なんかだと小さい時に電車が好きだったり車が好きだったり、であじゃあそういう博物館連れてこっかとか、まあ、その小さい年齢なりの女の子だったらあなんかバレエが好きそうだなとかっていうのは本人がこれですっていうよりはやっぱり親が注目しておかないとちっちゃい頃っていうのはなかなかわからないと思うんですけれど、そういう時って親の立場としてでも待てよ、これって親側のエゴで、これをやらせたいと思ってやってんのかなとかって、そのなんかこう本当にその子のことを思ってなのか親だからこうしたいっていう、その狭間を感じる時っていうのは、
そうですね、
どうしたらいい
んですか。でもやっぱり明らかな才能ってあるので、やっぱりそれを見極めてあげるっていうのがすごい大事なんじゃないですかね。
となるとそうすると8歳9歳10歳とか、そのぐらいまでのスパンで考えた方がいいんですかね。
まあ、なのでその子育てってその言葉が微妙なんですけど、その0歳から3歳も子育てだし、考えたら8歳から10歳ぐらいも子育てだし、まあ大きな目でいくと18歳ぐらいまで子育てじゃないですか。
そうですね、
まあ、そういった意味で子育ての年齢っていうのはその人によって全然イメージが違うと思うんですけど、まあ、全ての年代に言えるのはやっぱりお子さんが自分がやりたいことを見つけるってことですよね。
例えばね、今お話聞いて思ったんですけれど、フィギュアスケートとかは本当に小さい時からもう2歳3歳ぐらいからスケートリンクに立ってるような子がずっと続けて、それこそオリンピック のメダリストになったりするじゃないですか。そういう場合って多分その子は2歳ぐらいの時ってこれすごく好きっていうよりは親に連れて行かれてとか、あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんがやってるのを見てみたいな感じで、あんまり本人の意思よりは環境がそうなっていったっていうのもあると思うんですけれども、そういう意味ではやっぱりそのさっきケンさんおっしゃったいろんな可能性を経験させてあげるっていうことが大きいんですかね。
まあ、これって巡り合わせもあるんですよね。だからその必ずしもまあ、いろいろ見せたらいいかっていうとそういうわけでもなくて、その辺がその例えばバイオリンを弾かせて、次なんか今度スケートさせて将棋させてっていうふうにしたからね、その才能が開くわけでもないから。
そうですね、となると見極めて難しいですね。
やっぱりだからある程度のこの子は人と人のつなぐ才能があるなとかね、運動の才能があるのかとか、まあ、そういうのを見てあげるっていうのも大事なんじゃないですかね。
そうですよね。またそうした中で例えば父親母親の意見の相違っていうのが摩擦を呼んだりっていうこともありえますよね、子育てって。
ありますあります。
そういう場合はケンさんご自身で言うとどういう形で子育てっていうものに対しては向き合われましたか。
まあ、うちはその、まあ、特殊すぎてちょっと参考にならないと思うんですけどまあ夫婦でいろいろ話し合って、まあ、教育って一言で言うと子供を自由にしていくのか不自由にしていくのかっていう二通りの生き方があると思うんですよね。
はい、
でそのやっぱり不自由にしていくっていうのはいわゆる規律をちゃんと守って時間通りにその工場に行ったりだとか会社に行ってで文句も言わずに働くっていうのが不自由な生き方なんです。で自由な生き方っていうのはそれ以外の生き方だから、自分で何をやるかを決めて自分でお金も用意して自分で何かをやっていくっていうのと全く違う生き方なんですよね。
はい、
だからまあそういった意味ではその農耕民族と狩猟民族ぐらい違う生き方なわけですよ。
はい、
農耕民族の人ってのはちゃんと時間通りにやらないと、みんなのルールに基づいてやらなくちゃダメだし、もうマンモス取るやつって別にねそんな時間にぴったりしてなくたって、その本能のままにいかなくちゃいけないわけだから、
はい、
だからそういった意味ではそのなんていうの、才能の引き出し方ってこともありますし、そのどういう人生がある意味理想だと考えるのかっていう両親の人生観もありますよね。なのでそれがやっぱすり合わせが難しいんじゃないですかね。
そうですよね。天才ピアニストなんていうそのご自身のお話聞いてみると、 もう母親がものすごくストイックな教育をして、
うん、
毎日もう10時間ぐらいピアノの前に座らせて、それがあったから今があるっていうような話を聞いたりすると、
うんう
ん、なんか子育てってまあいろいろあるなっていう感じがしますよね、
うんうん、そう思います。だからその例えば一部の天才を育てるのにはそういう特殊な環境がいるわけですよね、だからそれはやっぱりまたちょっと親がよっぽどちょっと変わってないと
育
たないと思います。
そうですね、まあ、でもその子に合ったものっていうのを見極めるのはやっぱりその親じゃないとわからない部分もあるし、
うん、
なんかいろんな選択肢が今この世の中ってあるから絞ることもなんか難しいなっていう感じは
そうですね。でもね、思うのはそのやっぱりすごい人ってちゃんと出てくるんですよ。例えば将棋の羽生さんとかは、その地元のなんか将棋好きな人がその指し方を見てこの子はすごいと思ってどっか連れて行ったんですよね。
あ、じゃあやっぱり何かスポットライトを浴びるところっていうのは、うん、誰かがこう引っ張ってくれたりっていう可能性もあるっていうこと
ですね。そう思います。だから才能っていうのはちゃんと環境があれば育つと思いますね。
はい、
はい、
ということで今回は健さんに本田健流の子育ての方法について伺いました。以上、ラジオミニセミナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と学会のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ。2019年7月号のゲストは評論家の金美玲さんです。さて対談の中で金さんはまだ台湾に戻れていた頃に、
はい、
ある政治家の方から台湾のある方にメッセージを届けてほしいっていうふうに依頼をされて、
うんうんうんうん、
でもし誰かにバレて捕まってしまったらば、まあ、それこそ拷問受けるかもしれないなんていうそのリスクがあったっていうことなんですけれども、うんうんうん、でしかも帰りは軍艦で帰国されてって、うん、もうなんかスパイ映画のような体験も実際にされてるんですけれども、うん、で実際にその後政府のブラックリストに名前が載ってまあ、しばらく帰国できないっていうことを経験されてるんですけれども、うんまあ、当時その台湾っていう言葉を使うのがタブーだった時代で、
はい、
日本ってやっぱり単一民族で独立国家でその日本人の特に今の現代の私たちじゃもう到底考えられないような経験をされていますけれども、うん、今の私たちの当たり前が他の国では当たり前じゃないっていうそういうのをやっぱりいろんな国に行ってるからこそ立体的にこう世界を感じてるのが金さんなのかなっていうような印象なんですが。
そうですね、まあ、だって日本だってね70、まあ、80年近く前は同じような状況があったわけで命がけで何かをするっていうのはそれこ そのスパイ映画とかでね、うん、ドイツのとかっていうのは見るかもしれませんけどなかなかそういうのはやっぱちょっと歴史の中になってしまってなかなか現在進行形では感じられないですよね、はい、それはもう本当に生人としてそれを体験されたっていうそういう印象がありましたね。
はい、それではここで対談の一部お楽しみください。
でもその後にそれでその政府のブラックリストに載るんですよね。
それはね、
はい、
台湾討問会やったから。
あ、その
つまり
その
せいで台湾というのはタブーなのよ。中華民国でなきゃいけないの。全ての団体は全ての団体は中華民国同学会、
うん、
中華民国同協会で日本で一番最初に台湾名乗ったのは私なの。
そうなんですか。
またそうやって無鉄砲なことやる。
でも普通の日本人にしてみれば台湾と中華民国のその区別がよく分かんないですよね。
当時もっと分かんなかった。
うん、
だからね私がどれだけ無鉄砲かということですよ。団体で、ね、台湾最初に名乗ったのは私ですから、
うん、そうなんです。
早稲田大学で。
だ台湾っていう言葉を使うことがもう
タブー、
もうそれがもう怖いことだったんですね。
つまりカミングアウトなの。台湾って名乗った時はもうすでにカミングアウトなの。だから日本人には理解できないの。独裁国家っていうのはこういうもんなんだって。
うん、そうですよね。まあ、戦前だとねそういうこともあったかもしれませんけど、1960年代ですもんね。もうつい最近の話ですもんね。
本田健の人生相談ディア健。 続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。今回はラジオネームかなみさんから。ケンさんこんにちは。
はいこんにちは。
私のおすすめの本は湘南の風のショックアイさんの歩くパワースポットと呼ばれた僕の大切にしている小さな習慣という本です。ゲッターズ飯田さんに占った中でトップクラスの運の強さと言われたショックアイさんの習慣をまとめている本です。少し習慣づければ実践のできることが多いので、これで運気が上がるといいなと思っています。気分的にも前向きになれるのでおすすめです、というメールもいただきました。
はい。
そしてケンさんの今週の一冊は何でしょうか。
はい、1日3分瞑想してお金持ちになる方法というタイトルで穴口恵子さんの本です。
はい、はい、瞑想3分でお金持ちになれるんですね。
これね、僕がタイトルをつけるのにもお手伝いしたんですけど、一言で言うと自分の深くあるその、本来の自分につながることで、瞑想ってことですよね。
はい、
でそしてそのお金が回るようなそういう、新しいアイデアを得たりだとか、深い意識に入ったりだとかっていうことが書いてあるんですよ。宇宙のクラウドファンディングにアクセスして無尽蔵の豊かさを受け取ろうとかって書いてあるんですけど、
素敵。
結局だから自分の本当にやりたいことをそれを見極めて、形にしていくっていう、これも瞑想でやりましょうってことなんですけど。
ケンさんでもこうやってタイトルにこう関わられたっていうことは、またこうやって本を手に取った瞬間って、自分の本じゃなくてもなんか喜びもあるんじゃないですか。
そうですね、結構友人のタイトルとかをつけてますけど。
そうなんですか。
はい、これは穴口恵子さんの代表作になるんじゃないかなと思ってます。
はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@iuoffice.com、dearken@aiueoffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
楽しめることが増えるのがいい人生、斉藤もた。
本田健の人生相談ディアケン、いかがでしたでしょうか。先ほどラジオミニセミナーではケンさんに子育て法について伺ったんですけれど、ちょうどこの収録と収録の合間でケンさんが、それでも子育てって難しいよねって、例えばエリート街道でいい大学に行ければいいって、そういうことでもまたないよねなんておっしゃって、本当にそうだなって思ったんですけれど、なんか一つのひな形みたいなのって考えてみたらないですよね。
っていうのはその大人の人生も全然違うじゃないですか。例えばアーティストで生きる生き方と公務員で生きる生き方とまた、全然違いますからね。
そうですね、
だからそれにそのプラスマイナスがないのと同じように、アーティストの生き方を目指すのと公務員でかっちりやっていくのはもう正反対ぐらい違いますからね。
でそれがその子自身にどっちが合ってるかっていうものでまた全然違ってきますもんね。
そうそうそう、お兄ちゃんとお姉ちゃんとね、妹を取ってでも違いますからね。
兄弟間だってそうですよね。そうすると本当なんか答えはないですけれど、でもやっぱり子育ての上では、あ、うちの親がああだったから自分の人生こうなったんだみたいには言われたくないなって思うと、はい、なんか子育てその子らしさって育ててあげたいなっていうのは、なんか親としては思う方多いんじゃないかなって思います。
そうですね、でもね、いろんな人たちだと思うのは、どういう子育てしても最終的には本人ですから。だからある意味あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなっていう気もします。
あ、そう思いますか。
はい、
最終的にはやっぱりその本人、
そう、本人の気質だし、本人が努力するかどうかだから。だから親が厳しかったからうまく育つかというとそうでもないし、親が厳しいことによってダメになる人もいますしね。
そうですね、また何でも物も豊かにあったとしても、逆にそれがなんかスポイルの原因になっちゃって、ダメだったりっていう場合もありますもんね。
そうなんですよ。だからそのいい環境があれば人を育つかっていうと、そうじゃないところがまた面白いところですよね。
そっか、
だからその風邪ひかせないようにずっと、あったかいものを着せるよりは半ズボンと T シャツで走り回らせた方が、 将来は風邪しかない体になるかもしれませんからね。
そうですね、それと似てますね、
うん、そうなんです。だからまあ、本当あんまり子育てのことは考えずにご自身がまず自分を育てることが先なんじゃないですかね
親としてら、
はい、
そうですねこの番組ではあなたからの感想、また人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本をプレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルのボールペンも差し上げています。ということで、なんかこう子育てに関しても、あ、やっぱり子供よりも自分なんだなっていう、こう腑に落ちたところで今週もどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。8月3日に東京にて世界トップコーチのブレイン・バートレットさんを特別ゲストにお迎えして、本田健の一日集中セミナー、世界のトップコーチに学ぶ思いやり経営の秘密、心のつながりを大切にする経営とはを開催します。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。 www.iuoffice.comiuoffice.com です。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。